説教をいただきます。揺るがないと題しまして、新井牧師です。
イワンという男がおりました。三人の息子がいて、財産も多く、何不自由なく暮らしておりました。イワンの家の隣にはガブリーロという男とその家族が住んでおりました。特に豊かでもなかったのですが、貧しくもなく、それなりに幸せに暮らしていました。何よりガブリーロ家とイワン家はお隣同士、先代からの付き合いで助け合って暮らしてきました。それこそちょっと小麦粉を切らしてしまったから分けてくれないか、ああいいとも、小屋にあるから必要な分だけ持っていくがいいさ、という具合に食べ物の貸し借りなどということもしておりました。ある日のこと、イワンの家の嫁が飼っていたメンドリがガブリーロの家の庭に飛んでいきました。嫁はどうせすぐ戻ってくるだろう、そう思って放っておきました。ところがその後、庭で鶏の卵を集めてみると、メンドリたちが産んだはずの卵が一つ足りません。家族に卵を知らないかと聞いてみたところ、お兄さんが、それならガブリロの家の庭で産んだんじゃないか、さっきクックって泣いてたからな、このように言いました。そこで嫁は卵を探すためにガブリロの家の庭に入っていきました。卵を探してうろうろしていると、ガブリーロの家のおばあさんがやってきて、お前さん何をしているのと聞きますので、嫁は答えます。うちのメンドリが庭に入って卵を産んだようだから探してるんだ。するとおばあさんは途端にムッとして、そんなバカなことを言っちゃいけない、うちのメンドリが産んだ分は収穫したけど、お前さんのところのメンドリの卵なんてなかった、自分の家で産んだんだろう、ここにはないよ、というふうに答えました。嫁は、いや、ここで産んだはずだ。ばあさんは、そんなはずはない、喧嘩になります。冷静になって考えれば実にくだらない卵1個のことであります。もちろん食料事情によっては貴重なものになるかもしれません。でもこの時点では目くじらを立てて喧嘩するほどのものではないはずです。なのになんでこんな喧嘩にまで発展したかといえば、自分の思い込みと相手の対応にズレが生じたということによって、相手が嘘をついているとか、自分のものをくすねたとか、そういう疑いによるような、そういう負の感情が前面に出てきてしまったからに他なりません。今までなら小麦粉の貸し借りさえするぐらいですから、卵の一つや二つ、ああ必要なだけ持っていけばいいよと言えたかもしれないのに、ほんの些細なことで相手の対応が期待と違っていたために、相手が嘘をついているとかくすねたに違いないという、そういう思い込みが起こってしまった。イラッとする怒りの感情がどんどんと燃え上がってしまったわけです。まあ、こうなりますと、互いの感情は悪い方へ悪い方へと向かっていきます。両家はどんどん仲が悪くなって、些細なことでもいろんなトラブルに発展するようになってしまいました。次第にそれはエスカレートし、裁判に訴え出るというようなことも頻繁に起こります。その度に相手のことを罵ったり恥ずかしめたりするものですから、判事たちも呆れ返って、まともに取り合うのが馬鹿らしいと思うようになります。その様子を見ていて心を痛めたのが、イワンの先代のじいさんです。くだらない喧嘩はやめろ、些細なことでいがみ合うのは愚かだ、許し合え、受け入れ合え、このように散々イワンに言い聞かせました。 しかしイワンは聞く耳を持ちません。じいさんにいくら諭されても、悪いのはガブリルとその家族だ。徹底的に懲らしめてやる。そういう主張を変えません。でもじいさんは何度でも何度でも言います。許し合え。許し合いなさい。そう説得しました。その説得はイワンにとっては到底受け入れられないと思われるものだったんですが、それはなぜかといえば、このおじいさんの勧告を受け入れるためには、自分も悪かった、というか自分が悪いと思い続けている、そのマイナスの感情をプラスにまではしないでもいいんですが、ゼロにしなければならない。相手が悪いのにそれを許してやるというのは、その代わりに自分が例えばその損を引き受けなければならないという、そういう感情がを抱いてしまいます。なんで相手が悪いのに逆に自分がその負の感情を引き受けなければならないのか。これは簡単に納得できるようなものではありませんでした。で、この世的な判断基準や感情で考えると、イワンが相手を許せないと考える人も決して少なくはない。仮に自分が飼っている鶏が隣の家の庭に入って卵を産んだとしましょう。それを取りに隣の家の庭に入ったら、勝手に入って何をしているんだというふうに咎められてしまったんです。しかもそこにあるはずの卵はすでになくなっているということは、隣の家の人がさっさと取ってしまったに違いない。で、そのことを指摘するも、相手はそんな卵は取ってない、知らんと言う。そんなことがあれば、イワンの嫁がそうだったように食い下がって文句の一つも言いたくなる。いや、うちの卵が一個入っているはずだと言いたくなる。まあでも、売り言葉に買い言葉という、そういう状態でしかないんですが、まあ、一旦これが火がついてしまうとどうしようもなくなったということなんでしょう。少なくとも、ああそうでしたか、疑った私が悪かった、勘違いだったかもしれませんねと言えば済んだのに、それがもう言えない状況になってしまう。もう一つは、もしガブリロの家のおばあさんが、あ、さっき集めた卵はうちがのメンドリが産んだものだけ、あ、ものだったと思ったけど、あんたのところの卵も入ってたかもしれないね、仮にそういうふうに言ってやれば、イワンの嫁もうちの鶏が迷い込んで悪かったねと言えたかもしれません。少なくともこんな騒動に発展するようなことはなかった、こんなに仲違いすることはなかったはずなんです。さあ、騒動の原因はガブリールの家のばあさんの対応にあったのか。もちろんそうとも言えません。イワンの家の鶏が隣の家の庭に入った、これがもともとの原因で、これは鶏を管理していた人の責任は問われますし、実際にそこで鶏が卵を産んだかどうかもわからない。その証拠はどこにもないんです。あくまでもイワンの嫁がそこで産んだに違いない、だからな、卵がないのはばあさんが取って知らんぷりをしているからだと思い込んでいる。そんなそれぞれの思い込みや言い分の違いというのは騒動になっているわけです。一言でまとめてしまえば、お互いが心に余裕がなかったばっかりに、実につまらないことで大きないさかいへと発展してしまったということ。で、こういうことについて、私たちの一般社会ではそれぞれが一定程度の道徳感を身につけるということで解決に導かれようとしているんです。些細なトラブルなら法律などを持ち出すまでもなく、互いに許し合う、あるいは言葉はあまり適当ではないかもしれませんが、妥協し合う、そういうことによって解決できるものであります。なぜならば、 すべてのことを白黒決着つけるということよりも、曖昧な部分を残しながらでも受け入れ合うということの方が社会生活を営む上ではメリットが大きいということを、それを悟る賢明さがそれぞれに期待されているということを私たちは知っているからです。こういう考え方をさらに発展させて、許しというものをより積極的に行うようにと私たちに勧めたのがイエス様であります。しかもイエス様は愛を実践することによって、許しというものだけではなく積極的に相手に仕えるということをも私たちに勧めました。その奉仕の裏付けがあくまでも愛である、隣人を大事にするという思いであるということが大切であって、そこには妬みやそねみのような感情が入り込む余地はありません。喜びと感謝に満ち溢れたものとなるということが奉仕には期待をされています。私たちがそれを成し得るとすれば、それは聖霊の力によります。私たちには目に見える外観、この肉体、さらには奉仕などを含む行動、あるいは言葉、言動、そういうものによって可視化できる外なる人、人からまるで見える、あるいは評価される対象となるような外なる人と、決して見ることはできないけれども確かに私たちの中にある内なる人という、その2つのものがある、存在があるということを使徒パウロはそのように考えて私たちに教えています。この内なる人というのは神様と私の接点とでも申しましょうか。聖霊を通してキリストが宿り、その愛があふれ出る場所になるはずのものであります。ですからこの内なる人というのが強められるのは、ただただ霊的な力によらなければなりません。私たちは聖霊の助けによってそれぞれの内なる人が強められ高められるということをただただ願い、これを信じて祈ります。そして祈りに導かれて聖霊が与えられる、内なる人が強められる、その内なる人の思いに押し出されて愛に基づく奉仕などへと私たちは誘われていくのであります。それらの言動や行動が誠に強められた内なる人から出ているものであれば、それは誰の目にも良いと映るでありましょう。そのような行いや言動、さらには聖霊の助けにより、私たちの内なる人というのは成長させられて、より確かなものへとされていきます。逆にそれに頼らない見せかけだけの行いというのは、たとえ良いと思うものであっても中途半端になるという指摘がなされています。表面的なところだけ真似をしても、内なる人というのを受け入れず理解せず、内なる人に基づかなければ愛が示されないというんです。内なる人を育てていただくということは、単に道徳的に良いと思われることを志すのではなく、そういう行いや言動を心がけるのでもなく、まさに聖霊に満たされて聖霊によって鍛えられるということを私たちが神様に願い求めていくことなのであります。それがなされれば、おのずと私たちの行動や言動というのは隣人にとって良いものとなっていくでありましょう。イワンとガブリエルの家の話の続きです。結婚式の宴席でイワンの嫁が人前でガブリエルを散々恥ずかしめ始めました。ずっと我慢していたガブリエルでしたが、とうとう我慢しきれなくなってイワンの嫁を殴ってしまいます。イワンはよし、多くの人の前でとうとうガブリエルは罪を犯した、そのことを喜んでガブリエルを告発したんです。 裁判所はこれまでのいがみ合いを知っていますから、判決を出す前に和解勧告をします。イワンのじいさんも今までそうであったように、喧嘩はやめろ、許してやれと説得を続けます。元はといえば、この嫁が、イワンの嫁が人前でガブリエルを罵ったことが原因なんですから、喧嘩は両成敗と言える。そういう観点に立っても、じいさんは許せ許せと言うんです。でもイワンは裁判所の和解勧告もじいさんの忠告も聞かず、むしろガブリエルは逆恨みしてうちに火をつけると捨てゼリを吐いたぐらいなんだから、牢屋にぶち込んでやれと取り付く島もありませんでした。それを聞いたじいさんは言います。火がついたら消せなくなる、今のうちだ、まだ間に合う、もう争いはやめろというふうに説得しました。そしてそもそも自分たちの命や生活を自分たちが守っていると思っていること自体が誤りなんだ、私たちの命は神様のお恵みのおかげなんだ、自分の力で何でもできているという、それは傲慢だ、傲慢さゆえにこの一連の喧嘩騒動の原因はそこにあるということを知れ、今一度謙虚になって生かされているということにそれぞれ感謝をして、隣人も同じ恵みに預かっているんだということを思い起こせと、お互いに支え合って生きていくということを今一度学べ、このようにじいさんは諭しました。しかし残念なことに、ガブリエルは本当にイワンの家に火を放ちました。イワンはそれを目撃しました。自分の家は焼け落ち、体の悪かったじいさんだけが逃げ遅れて、助け出された時には虫の息になっていました。今の際でじいさんはイワンに問いました。これは誰の罪だ。目が覚めたイワンは、お父さん、これは俺の罪だ、俺は神様にも父さんにも罪を犯したと言って泣きました。イワンは誰が放火したかを知っていましたが、それは誰にも言いませんでした。ガブリエルも目撃されていたのを知っていたので、初めのうちは告発されるということを思いビクビクしていましたが、イワンにその気がないということを知ると安心するようになりました。そしてイワンが新しく家を建てるのを手伝ったり、元のように仲の良いご近所さんになっていったという物語でありました。このイワンのじいさんという人を見ていると、弱いを重ね人生の経験を積むことが人間の成長にとっていかに大切であるかということを悟らされます。若い頃には受け入れがたいとか納得できないとか、特に損得やあるいはプライドに関係するようなことについては自己本位になりがちな私たちですが、でも自分の思いだけを優先させても隣人を思いやる心がなければ、そこには建設的なものは何一つ生まれない。あるいはつまらない自己満、あるのはつまらない自己満足と取り返しのつかない破壊、そして罪だけです。そんなことよりも互いに支え合い補い合うということがいかに大切なのか、そして私たちの人生に意義をもたらすものであるか、私たちは教えられるのであります。そして私たちのこの内なる人がこうした愛を行うために、私たちを突き動かす力となることも私たちは知っているはずです。ですから私たちは聖霊に満たされ、内なる人が強められるようにと祈りつつ願い求めてまいります。そうして内なる人が強められ成長した者の信仰というのは、何があっても決して揺り動かされることがないものとなっていくでありましょう。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちの内なる人を強めてください。そこに満たされる聖霊の力に助けられ、 私たちがあなたに信じ従うにふさわしいものと日々作り変えられていくことができますように、どうぞあなたが御手を差し伸べてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。